はい、隊長、どうされました？
ついに宝を発見した。至急 FM ジャングルスタジオに向かってくれ。
ラジャ、
見つけた豊岡の宝。
ピックアップ豊岡の宝。さあ、今回は城崎町にやってまいりました。こちらね、城崎に伝わります麦わら細工の職人さんです。はい、今日は前野二郎さんにお話を伺いします。前野さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
はい、毎日暑いですけれども、ちょっとこちらは涼しいようなところにありますね。
まあ、川筋ですからね、はい、直線日光入ってますけど川筋ですから、まあ、割と涼しいんじゃないかと思います
ね。はい、川のこう水のせせらぎとか、はい、今ですとセミがちょっと、はい、そうですね、泣いてますけども、はいはい、
そうですね、
はい。さあ、こちらはあの民芸店さんということなんですが、はい、何というお店なんでしょうか。
麦仙民芸店と言いますけども、はい、
はい、主にどんなものを売ってらっしゃるんでしょうか。
今はね、はい、あのハガキだとかブローチだとか、それから何ですか、このぶら下げるようなもの
を、イヤリングとか、
いや、イヤリング、
はい、さあ、ストラップとか、
ストラップとか、はい、
はい、あ、なるほど
そういうものを作ってます。はい、はい、で以前ですと、もう箱物を中心にずっと麦わら細工やってましたからね、
はい、
まあ、それは本格的な麦わら細工なんですけれども、はい、あの値段も高いですし、そういうものはあまり売れませんでね、はい、ですけども、それでお客様の志向が、まあ、そのような、はい、もう安い1000円ほどのものでいきますのでね、うん、そういうことに、はいはい、小物になってしまいました。はい、
この麦わら細工の職人さんになられて、あの前野さん、何年目なんでしょうか。
麦わら細工の職人ね、だから中国から帰ってきまして、
はい、
それからずっとやってますので、昭和20年からですか、はい、21年頃、はい、その頃からもうずっとはまり込んでしまっております。
そうなんですか。はい、今あの失礼ですが、おいくつでいらっしゃるんでしょうか。年齢は、
もう80代です。89
歳。え、89、
はい、80代です。
すごくなんか若々しくて、あの、はい、とても、はいはい、びっくりしますけれども、はい、あ、そうなんですか。でもじゃあずっとこの麦わら細工の職人さん一筋で来られ
た。一筋です。横身も何もできませんでした。
あ、そうですか。はい、まあ、この麦わら細工をするきっかけっていうのは、まあ、先ほどちょっとありましたけども、どんなことなんでしょうか。はい、
まあ、中国で足を痛めて帰ってきましたんでね、
はい、
そのまんまもうこの中にはまり込んでしまったと、うん、いうことなんです。はい、
教えていただく方、まあ、要するに師匠がいらっしゃったわけですか。
はい、港屋さんの方で、うん、教えてもらいました。はい、港屋さんに優秀な先生といいますか、
はい、
おられましてね、その人にみんながその自分に 7,8 人もおったでしょうか。はい、みんながわっとこう習いに行ったんです。
あ、そうなんです
か。その人たちもうほとんど死んでしまって、1人2人ぐらいしか残ってません。
は
い、
元気で、はい、あ、そうですか。はい、これ麦わら細工っていうのは、その昔からその前野さんが、まあ、帰ってこられた時からもあったわけですか。
あ、麦わら細工につきましてはね、はい、もう300年も経ちます。
そんなに歴史のある。
はい、一昨年280年、創始者の280年歳のしましたからね、
はい、
創始者がそれまでにどれだけやってたか分かりませんでね、
うん、
ですから300年も優に経ってると思うんです。
そうです。
はい、
じゃあもう小さい頃から麦わら細工っていうのはご存知で。
うん、城崎住んでましたら、一応麦わら細工というようなものは桑細工と並んでね、まあ、毎日自分の目に見えたんでしょうね、
うん、
はい、桑細工なんかは私の家の住んでる家の前に職人さんが毎日仕事やってましたから、
はい、
ノコギリ使ったりカンナを使ったりするのを毎日見てましたからね、で麦わら細工は隣の人がやってまして、これはもう、ね、門先でやってませんでした、うん、から一応よく分かりませんけども、でもまあ非常に馴染みがあります、城崎の人は。麦わら細工
です。はい、実際にあの麦わら細工の素材というか材料になるものが今ここにあるんですが、これは要するに何になるんですか。
材料が、はい、ここがありますよね。これがこの、はい、あの白白してるのが、
白白してますよね、
はい、これが材料なんですね。はじめの材料です。
わらですか。麦わら。
麦わらです。わらですね。
わらですか。
はい、わらのね、
はい、
一番、身の部分は取ってしまって、はい、それからいらん不必要なところも取ってしまって、いいところだけをこれこうして取ってるわけなんですね。
はい、これはなんか、まあ、あの要はストローみたいな感じで中が
そうです、
ね、筒になってますけど、はいはいはい、いろいろ太さがあるわけですか。
はい、あまり太いのは不必要なんでね。 適当に、はい、もうそうですね、非常に3ミリもあったら十分だと思うんですけどね。はい、あの前ですとね、はい、岡山の方はたくさんこれ作ってるんです、専門で作ってましてね、はい、で岡山県の方からたくさん入ってきまして、非常に良質なものだったんですよね。で岡山の方ではもう作らないようになってしまいましてね、あのどういうの海岸地帯は工場ができたりね、あのいろんな建物ができたりというようなことでね、はい、あの岡山で作らないようになりまして、作らないようになったということは百姓さんも作ろうと忘れてしまうわけですね。ああこれはいかんということで、はい、あの私らの手元の方でも作り出したのが昭和55年に商工会の援助を受けながら、まあ作ってみようや、あの岡山の方に頼っとったらもうあかんでいうことでね、それで作り出したわけなんです。ところがなかなかうまくいきませんね。
はい、
岡山県はもう100年以上のあのあれがありますね、はい、あの技術と言いますか、持ってます、はい、で土地柄も非常によろしいしね、城崎の場合はこういうあの非常に、まあ、雨が多いですし雪も多いですし、非常にあの環境的には悪い場所ですね、はい、そして我々経験が全くありません。百姓屋さんもあの麦を作るのは専門ですけどね、鞘を作るのは、はい、あの苦手なんですよね、はい、ですからそんなわけで今も非常に苦労しております、麦わらには。ですからこんな太いのももう不必要なんです。あ、はい、太いということは硬いということなんですよね。硬いと我々はもうカッターで切りますのでね、それができないわけですね。
これ開くってことですか。
はい、
開いてまた薄くこう皮みたいに
開くだけでいいんですけどね。
あ、開くものも、はい、あのこれは、はい、竹ですかね、はい、
竹をね、
はい、あ、ちょっと今開いていただけるんですか、はい、色がついてますね、これ綺麗な色が、ね、黄緑とか、
はい、これはね、まあ、生のもぐらなんですよ、はい、これはね、これをあの染めるんですね。
あ、染め
るんですか。まあ、いろいろ処置は処理はしますけどね、
はい、
それを手作りの 竹のヘラですね、
先が尖ってますね、はい、あ、それで、はい、
これで
お
開きますとね、
あ、開いた、
はい、今濡らしましたからね、はい、濡らさないとこれ割れてしまうんです。
あ、そうなんですか。あ、それをまたこう開いて平らにするんですか、はいはい、すごい綺麗な色ですね、
はい、何回もまあこすっていきますとね、
はい、
こうして麦わらがあのだんだん乾くに従ってね、あの非常にツヤもありますしね、綺麗でしょうか。
硬いんですか、ちょっといいですか、はい、あ、結構硬い。
硬いんです、これ硬すぎるんですよ、これね。
あ、これ硬すぎる、はいはい、どうやって柔らかく
するの。もっと薄い方がいいんですけども、はい、いや、それはもう作る時に、
あ、
もう農作業の時にもう、そうそう、薄い我々の無理たようなものを作ってもらわないといけませんけども、うん、今言ったように、はい、あの農作業する人は、うん、麦わら細工ってどんなものだ知ってませんし、はい、私らも農作業とはどんなね、どんなもんだということは分かってませんのでね、はい、なのであの非常にもう苦労している最中なんです、うん、いつまで苦労が続きますか、はい、
あ、でもあのこの麦わら細工で作るこの作品というものは先ほどおっしゃったようにいろいろあるそうなんですけど、その箱物っていうのは昔は結構あったんですか。
はい、もう 箱に貼るのが主流だったわけ
ですね。箱に貼る、あ、ここにちょっと今見本が、はいはいはい、日本というかありますけど、はい、お写真もありますけど、はい、すごいですね。
そうですね、こんなのがもう本格的なものなんですけどね、
はい、なんかいろんな、
はいはい、そうですね、
なんか浮き出ているような、はい、なんか立体的に見えたりもしますけども、
はい、まあ大きいの大きい箱ですと30センチぐらいの、小さいのですと3センチか4センチぐらいの小さな、はい、その琴の爪を入れるような箱だとかね、はい、あの大きいのはもう面状を入れるとかね、は
あ、
なんかそのようなあの30センチも40センチもあるような大きな箱、はい、それから襟を入れるような芸妓さんの襟を入れるような大きなものも60センチぐらいのものもあったわけなんですけどね、そういう箱に貼るのが主流だったんです。で箱に貼り方もね、ここに貼ってますのはあの六角形のものだとか亀甲を貼るとかね、はい、それからいろいろにもうこれ
紙とか
ね、噛み砕いてね、いろんなのがありますけども、うん、もうそれは職人が自分でどんどんどんどんあの工夫しながら作ってきますから、いろんなのができてくるわけです。それから一方ではね、はい、あのまあ、このような
箱板みたいな、
はい、これはねあの小筋物を言いましてね、あの小さい筋と書くんですけども、
はい、
あの小筋物ですね、うん、それからもう一つはね はい、これはまあ板にこの貼ってますけども、
はい、可愛らしいなんか女性の方が、
はい
ね
はい
はい、踊り子さん
あれ、
はい、
あ箱あないのか
ないですか、
あ箱にね
増
刊するわけですね、
はあ、
字を貼っておきましたよ、これ字が貼ってあるんですけども、はい、まあ、これは大きな板にあの貼ってますけども、あの箱全体に麦わらを貼ってね、
はい、
そこにあの埋め込んでいくんです、絵を。
あ、埋め込むんですか。
はい、そうです。で手法がね、
はい、
今のこのようなものと手法が全く違うわけですね。
あ、こちらに今ありますけど、はい、わすごいですね、
筋のものをね、はい、あの作って筋のものでこういう六角とか結構あの、まあ、いろいろな形のものをどんどん作っていくわけですけども、はい、その他に模様物っていうのがありましてね、はい、模様物はこんな風にあのいろいろな草花だとか、
はい、
人物だとかというようなものをあの造眼するわけですね。
すごいお顔がありますか、はい、お顔なんか難しそうですけど ね、
難しいです ね、
ね、はい、表情は、はい、すごい
一発で決まりますからね。カッターがちょっと横にがんだらあんまあのね表情が全く変わってきますから、ね、非常に恐ろしいようなものです。
これ今大きさ的にはこれ何せ10手のひらぐらいに手のひらに乗るぐらいですけど、す、ね、はいはい、これでどのぐらいかかるんですか、ね、あの作ったら
これ、ね、
何日ですか、
はい、ここにこれ今たまたま持ってきましたけども、
はい、
これはシーボルトのコレクションの中にあった絵なんです。
そうなんですか。
それを復元したんですね。ですからこれはね、はい、そして手元にあったものにしましたけども、
はい、うん、
これで寸法を測ってみますと、
ね、お弁当箱
17センチとか、うん、はい、そうですね、この程度のものが一番よく、まあ、お客様に売れた寸法ですね、それに、まあ、草花だとかこういう人物のもの、これあの、
うん、
別品さんの絵が ねこれシーボルトのコレクションですから、
はい、
江戸時代の末頃がね、明治に入ってからですか、まあ、その頃のものですけども、それを復元したものですけれども、はい、非常にこれまあこのような、うん、あの当時の風俗も見えますわね。
そうですよね、はい、帯のあたりがすごく細かい作業ですけどね、これやっぱり結構時間がかかるんです。
あ、かかりますね、はい、あの小筋物っていうのはある程度、はい、うん、あの準備がしてあります、
はい、
あのいろんなところに持ってます、
うん、
あの小筋の材料といいますかね、
いろいろありますけど、
はい、あのこういう小さな材料を持ってますけど、はい、これはもう初めから下絵を描いて、
あ、
下絵がいるわけですね、下絵を描いて、そしてこれに足からだ、
うん、
あ、着物のこの帯を外して、それで一番最後のやっぱり顔がいこうかなというようなことで、そんなことを思案しながら、まあ、これあの貼っていくわけですけど、そんな風にあの小筋物と模様物と2つの種類があって、その他にはまあ指輪を編むとかね、
はい、
貧縮をするとか、あ、いろんな小さなあの婦人の内職にといいますか、うん、はい、あの小さな仕事もありますけどね、そんな風にあの家庭の内職といいますかね、
はい、
あので、まあ、始まってるわけですね、
はい、本当に、まあ、でもこれからますますまたいい作品を作っていかれるんでしょうね、まだまだ、
うん、ね、
元気、お元気で、
うん、いろんなことしましたけども ねしてきましたわ。そしてね、
うん、
県の方の、あれにも出しました、
う
ん、何回かこの 県展ではないですけれども、
あ、そういう作品、
県、はい、県の工芸展、
工芸展
出しました、
はい、うん、
6回か7回出してやっと去年でしたか、奨励賞やっともらいまして、ああこれ変だなと思って、今年はもうくたびれちゃって手もね、あのしびれます
し、ね、これ
あかんな、
いやいや、
恥をかくだけだなって、うん、ごめんなさい、今年は要は出品しませんのでとお断りのはがき出したりしました。
あ、そうですか、
はい、そんで、それまでにはもういろんなものを作ってきましたわ、うん、あれもしたい、これもしたいと、う
ん、ね、本当にこんだけ、
はい、そうです、花火の絵なんかもね、うん、これはまあ一作目の花火なんでね、4作ぐらいしましたらね、もういっぱい火花が、 これね、あれ以上に散りましたしね、
うん、夢花火ですかこれは、
はい
はい、うん、夢花火以上のなんか大きな、
はい、これはもう古いですから ね、そんなこと言ってる、
平成5年、うん、
はい、
はあ、はい、大花火一発目から爆発音が体を揺すぶったって感じですけど、は
い、そうです本当にそうです、
ね、本当になんか音がしそうな感じですけど、
ありがとうございます、
はいはい、まあ、これからもますますお元気で、は
い
は
い、
ぜひまた、あの、はい、これを超えるような作品を作ってください。
作れるとよろしいけどね、嬉しいけども、ね、はい、
期待しております。
もうでもね、60年70年やってきます
と、長いことされてるんですけど、ね、はい、とても89歳には見えないので、はい、まだまだでございます、
ね、
はい、
ですけども、あっちもこっちもくたびれてきますからね、は
い、そしてまたね、あの、教室されてるってことですけど、はい、若い方というか、
う、ね、
今後の後継者もね、はい、ぜひ育てていただいて、はい、
その辺で元気をもらってね、
あ、若い方とも、
はい、そして、あんなんしようやこんなんしようやということで、うん、
はい、
あの、ずっとやってきてます、
はい
はい、
ぜひ今後も頑張ってくださいよ、
はい、
ありがとうございます。今日は麦わら細工の職人さん、前野二郎さんにお話をお伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
毎月お二人の方をご紹介しているピックアップ豊岡の宝、今回の前野さんで第11回になりました。さあ、このピックアップ豊岡の宝は FM ジャングルのホームページでトークライブラリーとしてアーカイブサイトで聞くことができます。過去の音源がいつでも自由に聞くことができますので、ぜひ聞いてください。また登録していただきますと、新しいピックアップ豊岡の宝がアップされますと、そちらがお知らせがいきまして、皆さんにいつでも聞いていただくことができます。ピックアップ豊岡の宝、次回第12回は9月16日放送になりますが、今度は城崎マリンワールド日和山海岸ジオパークガイドセンターの沢本恵子さんにお伺いいたします。どうぞお楽しみに。ピックアップ豊岡の宝、この番組は豊岡市の提供でお送りいたしました。